じるモーニングブリーズ卒業シーズンスペシャル第3弾、世の中塾早田千畝さんをお迎えしてお届けしております。本日は第4回です。前回はですね、今までずっと初回から短歌を早田さんからご紹介させていただいておりますが、もう本当に味わい深い私大好きな短歌をご紹介させていただくことができました。なので今回もお話もお聞きの皆さん楽しまれると思いますが、最後の短歌もお楽しみにお聞きください。早田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、前回U ターン就職ということで、はい、世の中塾に戻ってこられまして、英語を担当するというお話も伺いましたが、私ずっと気になっておりましたが、初回に聞いた問題児だった時代からの、生まれ育った舞鶴でのお友達とのつながり、どんな感じだったんでしょうかね。
そうですね、まあ、小学校の時からの友達も もちろんいるんですけど、中高とやっぱり6年間一緒やったので、はい、クラスも一クラスしかなかったんで、それも本当に同じメンバー30人いないぐらいですかね、はい、でもう6年間ずっと過ごしてたんで、
はい、
やっぱり今でも中高のつながりは強いというか、
はい、
みんな LINE とか Twitter とかアカウント知ってるので、
はい、
毎日のように、まあ、連絡取り合うではないですけど、はい、今この人こんなんしてんねやっていうのは常々情報は、はい、入ってきますね。
そうなんですね、はい、その中で、たくさんいらっしゃるお友達の中で、
はい、
特になんかこうごめんなさい、先に言っておきますと、私事前に伺ったエピソードとっても楽しいものがいっぱいあるんですけれども、なかなかちょっと放送ではお伝えできないエピソードをたくさん伺っておりましたが、何かここでご紹介できることはあるで
しょうか。まあ、友達、まあ、そうですね、まあ、特に小学校の時はやっぱりずっと、はい、学校から帰ってきたら、まあ、塾の自習室が、ね、開放されてたんで、はい、そこで、まあ、土日とかもずっと友達とこもって勉強してたので、やっぱりその例えば、まあ、勉強の最中は喋らないですけど、はい、勉強が例えば午前終わってお昼ぐらい、お昼ご飯をこう弁当とか、はい、近くに、ね、ローソンあるんですけど、ローソンで、ね、はい、お菓子とか買ってちょっと休憩しながら食べたり、
はい、
でまた、午後から勉強して、また夕ご飯を一緒に食べて、で夜も勉強してそれぞれ帰るみたいな、
はい、
あ、結構こうなんていうんですかね、まあ、ずっと自主室にみんなでこもってたんで、それすごく楽しかった経験やなと思いますね。いろんな、なんかアドバイスし合ったりとか、これはこうじゃな いい、ね、ああじゃないとか言って、小学生ながらもなんか楽しく今思ったらしてたなと思いますね、はい。
なんか今のお話聞いてますと、はい、塾だけれども横に並んでただ授業を受けてるだけではなく、はい、もう一緒に食べたり、それこそきっとゲームのお話することもあったんですかね。
いや、ゲームね、してる人僕だけやったんで。
そうなのね。
ゲームのね、はい、話はねちょっとできなかったです。
あ、はい、本当にお勉強のアドバイスをし合うという、
あ、もうそんなちょっと、はい、クレイジーな感じの小学生でした、
ね、頼もしいですね、はい。そういえば短歌のお話伺った時も、何か短歌始める前から、はい、ずっと本も好きだったっておっしゃってましたね。
あ、そうですね、はい、本はもう、まあ、言うたら半ば強制的に読まされてたので、
あ、そうなんです、
はい、まあ、でもやっぱり、ね、うん、皆さんもそうだと思うんですけど、小学校の時とかって、まあ、漫画とか本とかも、はい、学校で小学校で読書の時間とかもあるじゃないですか、はい、なんで結構、はい、本と親しむ時間ってあると思うんですけど、はい、解決ぞろり読んだりとか、はい、いろんなもの読んでました。
じゃあそのお友達とも、まあ、塾の時もなんか本の話とか、
はい、本の話はしてましたね、はい。
ちなみに今覚えている本っていうのは何かありますか。
は
い、
本はですね、何やろうな、
解決ぞろりはきっと今、
解決ぞろりはもうどうでも、いいんですけど、解決ぞろりはねもういいんですけど、
はい、
何やろうな、流行ってた本は階段レストランみたいな本は流行ってましたね、
はい、
ちょっとポップだけど、はい、ちょっとたまに怖い怪談話がいくつも載ってるっていう本なんですけど、はい、小学校4年生の時にめちゃくちゃそれが流行って、はい、家に何冊あるかでクラスの中でこう偉さが決まってましたね。僕は3冊あるよみたいな、いや僕は家に10冊セットであるよみたいな、それで あのクラスの中の偉さが決まってました。
え、今の話もしかするとお友達が聞いてて思い出して笑ってるかもしれないですよね。あ、多分、はい、あの
共感いただける人もいるんじゃないかな。でも階段ですなんてあのすごい一個大きいこうトピックやったんで、はい、懐かしいなと思います。
そうなんですね、はい、あ、でもその頃にやっぱり舞鶴っていいなって思ったりしながら過ごしてたんですかね。
そうですね。
遊ぶところは塾以外にもあったんですか。
あ、もう普通に家の前の敷地でドッジボールしたりとか、
はい、あ、そういう時代も、
まあ、やっぱもう自然がね豊かなんで、はい、なかなかの海までは行くっていうことはなかったんですけど、はい、あの山の方が多かったですかね。山の中入っていってですね、
山が近くに、
あ、 もう裏が山なんで、もう山によう入っていって、なんかいろんなことしてましたね、はい、
山でも問題児だったけれども、はい、体いっぱい動かしてきたけれども、はい、山でも、は
い、そうですね、山の面白いエピソード一つあるんですけど、
ぜひぜひ、
いやちょっと、いや、どうやら、まあ、言ってもいい、ちょっと言っていいですか。
でも本当に放送に、ね、できない。
いや、でもそんなに、
これは大丈夫なんですか。
あ、大丈夫かな、はい、はい、まあ、あのおばあちゃんと一緒に、ね、はい、山に入ってて小学校4年か5年の時ですね、はい、でちょっと、まあ、お腹の調子があんまり良くなくて、はい、でちょっと山の結構中の方に入ってたん で、はい、でちょっとお腹痛い、
はい、
じゃあちょっともうあんたそこでちょっと用足しなさいっていうことで、はい、ちょっとまあ山でさせてもらったんですね、はい、でその次の日に、はい、あの畑のおばさんたちが、はい、あの裏山に大きいクマが出た、クマが出たずっと言ってて、
これは笑っていいですか。
なんでなんでクマが出たんですかって本当にわからなかったんでおばあちゃんと一緒に聞いたんですけど、そしたら、いや、あそこの山の入り口に大きい うんちがある、あのうんちの形は猿とかイノシシではなくて大きいクマじゃないとできないって聞いて、あ、いや、それ自分のうんちやと思って、でもね、やっぱ自分のうんちって言えないんで、うん、わあ大変ですね、僕も気をつけますって言って、うん、あの帰ったという思い出があります。
なんかでもいろんなエピソード聞いた中で、はい、これはきっと、はい、あの温かい気持ち で、はい、笑顔で聞ける
そうですか。
私もごめんなさいね、また声出してもう初回から何回笑ってるかしらっていうなんか舞鶴の子供たち、ね、すごい素敵な子供たちのエピソードの一つですね。
今やっぱりあの、うん、ちっちゃい子とか見ててもやっぱりみんな自然とというか、あの山ちょっと入っていったりとか、うん、あの川辺で遊んだりとかって、はい、やっぱみんな してるので、うん、まあ、やっぱ舞鶴でね育ったっていう人はやっぱし、あの心の中に自然をこう求める声がねやっぱあるんじゃないかなっていうふうにもうある、ね、思いますね、
う
ん、
もう本当に毎日当たり前に見てたから意識して見なくてももう自分はそんなに意識してないけれども、はい、頭の中に美しい自然がいっぱい入ってますよね。
もうやっぱりもうちっちゃい時から慣れ親しんでるものはもうなかなかこう、うん、大人になっても塗り替えられないというか、はい、やっぱりもうその人のもうなんていうんですかね、遺伝子に刻み込まれてる感じはするんで ね
今こう聞いている舞鶴で生まれ育った子どもたちや大人もそうですけど、はい、もう一緒一緒と早田さん一緒ときっと思ってますよねあ、もう本当に、あ、よかったと言いますか、はい、本当に私たくさんエピソード聞きましたけど、はい、これはぜひ放送でも聞いていただきたいエピソードでしたはい、ありがとうございます。それではお待たせしました、きっと、ね、毎回もう今回4回目なのでどんな素敵な短歌、ね、紹介してもらえるかと思っている方おられると思いますが、早田千畝さんの短歌本日の一首 ご紹介します。雪氷川面に揺れてくらくらと流れてゆくを一つ見送る。雪氷川面に揺れてくらくらと流れてゆくを一つ見送る。こちらもまた舞鶴ならではなと思ったんですけど、私はいかがですか。
まあ、これは本当に実際に見てたことで、はい、まあ、やっぱりね自然豊かなところなんで川もあの近くにあるんですけど、はい、でまあ、雪が今年すごい降ったじゃないですか、はい、でまあ溶け始めた時にあのやっぱ 雪の一つの塊の氷ですね、はい、あの流氷みたいな感じ でそれがあの川のね、あの川にゆらゆら揺れてで下の方へ下っていったっていう情景なんですけど、
はい、
こだわりのポイントは、はい、あのやっぱ擬音語、擬音っていうかオノマトペっていうんですけど、はい、あのね、ゆらゆらとかさわさわとか、はい、あのふらふらとかそういうオノマトペ使うときはやっぱりすごい とりあえず言葉入れるんですけど、はい、後で何回も変えてみたり、はい、読んだり書いたりしてこう、まあ、調べっていうんですかね、はい、聞こえがいいような、で自分の表現したいオノマトペに近いものを選ぶようにしてて、で今回はこう、まあ、実際にこうなんかがね、川の水に、はい、普通はね多分こうゆらゆらとか、はい、まあ、それこそ桃太郎やったらどんぶらこどんぶらこっていう擬音が ねそう使われるじゃないですか、はい、で今回は自分はこう、まあ、クラクラっていう擬音を取ったんで、ちょっとここは こだわったポイントにはなりますね、はい、
実は私もこれを聞きたかったんです、うん、クラクラとっていうことで、はい、この感性のやっぱり豊かさっていうんですか、感性の素敵さが際立っているクラクラだったですね本当にもう一つは、まあ、一つっていうのもこの数字のこの一つもとっても、はい、気にはなったのですが、ここもお伺いしてからですね、うん、終わりにしたいと思うので、最後にこの一つも、
あ、そうですね、
一つ見送る、
まあ結構でも一つとか一人とかやっぱりよく短歌で使ったりする人多いんですけど、はい、よく先生とかから言われるのは、はい、いやもう一人とか一つとか、まあ、特別強調したくない、する必要がないときは、はい、そんなものは書かなくていいって言ってよく言われるんですけど、
そうなんですね、
はい、今回はやっぱり雪氷がいっぱいぐわっと流れてたわけじゃなくて、はい、こう一つ、はい、まあゆらゆらとこう流れていってたんで、はい、まあ、ここは必要かなと思って一つっていう、で一つもやっぱり、まあ、これ今文字をね皆さん見てないんでわからないと思うんですけど、
はい、
文字で書くときっていうのも、字に起こすときっていうのもやっぱりこうこだわりのポイントがあって、はい、数字の1を書いてつーと送り仮名打って一つにするか、はい、全部ひらがなで一つとするか、
はい、
もしくは漢字の1を書いて一つとするかで、その3つのね、はい、ことも結構迷うところで、でやっぱり一つって今回はひらがなで全部してるんですけど、うん、やっぱこう、まあ、一つの方が柔らかい感じがして、ひらがなで、ね、優しい感じがするんで、まあ、一人とか一つとか使うときは大体僕はひらがなで書くようにはしてますね、はい、
そうなんですね、そう、うん、柔らかい感じというか、なんか温かい感じ、この雪氷にもかかわらず最後温かく読み終えるような、
うん、そうですね、
もう素敵な一首でした、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、さあ本日第4回お送りいたしましたが、次回は最終回、名残惜しいですが最終回となります。次回も早田さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。